市社会福祉協議会ハートフルトーク。このコーナーは地域福祉の向上を目指す富士市社会福祉協議会の提供でお送りします。
やっほー
社協。
ん？社協？
うん、社協。
お声掛けありがとうございます。社協富士市社会福祉協議会です。皆さんの声にお応えすべく、今日も耳を澄まして地域福祉の向上のために頑張ります。
せーの、社協。
富士市社会福祉協議会ハートフルトーク。今日は富士市社会福祉協議会の災害支援担当加藤真也さん、そして被災地域担当の上杉陽平さんにスタジオにお越しいただきました。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今日は災害支援についてお二人にお話を伺っていきます。台風2号の大雨で全国でも、また県内でも災害が発生しました。ここ富士市でも浸水の被害が発生したと聞いてるんですが、どのような被害があったのか加藤さん教えていただけますか。
はい、6月2日からの3日にかけて、はい、台風2号、また梅雨前線の影響によって、静岡県、先ほども、おっしゃいましたけども、全国では、はい、本当に甚大な被害が発生をしています。で、静岡県内ではですね、全壊家屋、また半壊家屋、床上床下合わせて628件の被害が報告をされています。そのうち富士市ではですね、須戸浮島地区を中心に、床上床下と合わせて77件の被害が報告をされています。
随分被害が出てるんですね、はい、ただニュース映像などでは沼津市の状況なんかは伝えられたんですけども、富士市の状況っていうのはなかなか報道でもなかったですね。
そうですね、特に今おっしゃった沼津市の原とか浮島、はいはい、あと、黄瀬川病院も、病院も浸水したとかですね、はいはい、あと岩田市では、はいはい、敷地川という川が氾濫をして被害があったというのは報告はされているんですけど、なかなか富士の報道はされていないということになります。
で、富士市でもこの水害が発生した中で、発災の直後から社会福祉協議会が災害支援をしていると聞いておりますが、どんな動きをされたんですか。
はい、7月2日からですね、大雨によって、富士市も被害がないといいななんていうことで、
6月ですかね、
ごめんなさい、6月ですね、はいはいはい、すいません、6月2日ですね、はい、の、被害がなければいいなというふうに思っていたらですね、やはり市の広報でも、道路の冠水だとかですね、通行止めということも情報がありました、で、またそんな中ですね、江ノ江川という、須戸地区を流れる川があるんですけども、そこが、氾濫をしたんじゃないかという、そういう情報がですね、地元の民生委員さんとか福祉委員さんから入りまして、また市とも情報共有する中でですね、被災地域、先ほど言った須戸浮島地区を中心に浸水被害が発生しているんじゃないかという情報が入りました、で、私たちはですね、6月の3日ですね、主な職員がもうすぐ参集をしまして、情報収集に努めていました。もう朝一現場に行きたかったんですけど、まだ全然水が引いてないという状況があったので、午後ですね、現地調査に行きました、で、現地に行くとですね、やはりその地域では床上床下浸水が多数発生しているということで、また片付け等にですね、ボランティアさんのお手伝いが必要になるんじゃないかということを私たちは感じまして、その時地元の区長さんとかですね、また市とも協議の結果、3日の夕方にはですね、災害ボランティアセンターを開設しようということで開設をいたしました、
災害ボランティアセンターが開設されて、具体的にはどのようなことをされてるんですか。ここから上杉さんに伺います。
はい、災害ボランティアセンターではですね、被災された方のまたお声を聞きまして、で、その皆様から聞いたそのお困りごととですね、実際に活動をしてくれる、災害ボランティアの方々をつなぎまして、で、ボランティア派遣という活動、形で、活動を行っております、で、主に今回は先ほどもちょっと話ありましたけども、浸水被害でありますので、床下に溜まった、泥や水の除去ですとか、床下を乾燥させるための送風機とか、その資材のですね、貸し出しなどが主な活動になっています。
実際に被災された地域を回って、被災された方っていうのはどんなご様子でしたか？はい、
前回のですね、浸水被害がちょうど2年前、まだ2年も経たないうちにという、同様規模の、被害が起こりましたので、皆さんやはり疲弊しているというところもありますし、どちらかというとまたかっていう、そういう感情の方がほとんどかなと思います。ただですね、ご近所同士でですね、声かけをしたりですとか、助け合いができているっていうのも事実でして、今回はですね、水没してしまった車、自動車がですね、少なかったと聞いてまして、これはですね、雨がこう本降りになる前にご近所同士で声かけをして、車がですね、水没しないような場所に避難させてあったというふうにも聞いてますし、浸水に備えてですね、大事なものは1階から2階の方に移動したりですとか、あと、発災後にはですね、地域の、区長や町内会長、水防団の方々も、皆さん手伝っていただいて、すぐに動いて、浸水した家具などもですね、搬出をしていたというふうに聞いております。
じゃあ過去の経験を皆さん生かされて、できることは十分にされたんですね。でやはりボランティアさんの力っていうのはすごく大きいと思うんですが、具体的にはどんな活動をボランティアの方々はされてるんですか？
今回活動をいただいているボランティアの方々は、本当に大きく分けますと、技術系団体のボランティアと、あと一般のボランティアさんという形に分かれるんですけども、この技術系のボランティアというのはですね、今回で言いますと、床下の状態を確認しまして、泥の除去や床下の乾燥など、そういう専門の知識が必要となる部分を、の活動をしていただいている団体になります。で、一般ボランティアはですね、ボランティアセンターにですね、登録いただいている個人ボランティアですとか、日頃からつながりのある団体に声かけをしまして、お手伝いをいただいております。なので技術系ボランティアさんが専門的な部分を担ってですね、その一般のボランティアさんにはそこの協力をいただいているという形で、活動していただいております。でただどちらのボランティアさんもですね、共通して言えることなんですけども、本当にですね、丁寧に一生懸命に活動していただいておりまして、本当に、被災された方の気持ちを一番に考えて対応していただいておりますので、被災された方々からもですね、本当に感謝の声をいただいております。
大切な家のことですし、で水害の後の家屋がちゃんと、その後またね、ちょっとかびてしまったりとか、そういう被害が出ないためにも専門の方の知識も必要だし、その専門の方の知識のもとに動いてくださるボランティアの方の力というのもすごく大きいわけですね。現在も支援活動というのは継続しているわけですよね。加藤さん、メッセージをお願いできますか？
発災してもう少しでですね、本当にあっという間の1ヶ月になります。先ほど冒頭もお話が出ましたけども、富士市ではほとんど報道がされてないという状況の中でですね、まさか富士市で被災があるなんていうことすら知らない方も非常に多いんじゃないかなというふうに思っています。このような中ですね、今上杉君も言いましたけども、これまで本当に多くのボランティアの皆さんのお力を借りて、被災された方の困りごとに対応してきました。でボランティア活動の目的はですね、泥のかき出しとか家の掃除とか、濡れた家具の搬出とか床下の対応っていうことじゃなくて、僕たちはですね、もっともっとその先にある、家が片付いていくことによって、被災された方の不安が少しでも減ったり、あとはちょっとでも笑顔になるっていうことなんじゃないかななんていうふうに思ってます。また今週末の土日もですね、活動は続いていきます。ぜひボランティアさんとまた一緒にですね、被災された方の安心につながる活動を一緒に続けていきたいなっていうふうに思っています。
じゃあ自分もちょっと災害ボランティア参加したいんだっていう方もね、この放送を聞いてくださって思っていただけた方もいらっしゃるんじゃないかと思うんですけども、そういう方はどちらに連絡をしたらいいんですか？
今はですね、どちらかというと一般に広くボランティアが募集っていうことはしてないんですけれども、日頃つながっている、ボランティア団体とかですね、個人ボランティアの皆さんにお願いをしてるんですけれども、もしそういうお気持ちがある方はですね、ぜひボランティアセンター、0545-64-7100、
64-7100 ですね。富士市災害ボランティアセンターまでね、自分もちょっと登録をしたいんだ、どこの団体に登録したらいいだろうか、そんなお問い合わせをしてみてください。今日は災害支援につきまして、富士市社会福祉協議会災害支援担当の 加藤真也さん、そして被災地域の担当でいらっしゃいます上杉陽平さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
富士市社会福祉協議会ハートフルトーク、このコーナーは地域福祉の向上を目指す富士市社会福祉協議会の提供でお送りしました。